を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回からインタビュアーの方新しく、お迎えしたいと思います。石井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、インタビュアーの石井真由子です。
はい、石井さんのまずは自己紹介ちょっとしていただいてよろしいですか。
はい、私はですね、はい、アナウンサー業と英語コーチという仕事の、まあ、二刀流をしております。
はい、
でまあ、アナウンサーとしては非常に長くてですね、多分今年で30年ぐらいになると思います。
はい、ね、
で英語コーチというのは割と最近2年前から始めたもので。
そうですね、
これって何かってご存知ですか。
いや、わからないです。
これはですね、運動のパーソナルトレーニングの英語学習版と思っていただければいいと思います。
へえ、そうなんですね。
はい、お一人お一人の英語の目標に従ってですね、こうメニューを組んで、
はい、
毎日毎日こういうことをすると英語力を伸びるよっていうのを提案するとともに、
はい、
伴走するんですね。
あ、そうなんですね。
はい、
これ何か英語を始めようと思ったきっかけはあるんですか。教えようと思った。
そうですね、きっかけは、アナウンス業の仕事がですね、はい、かなり減った時期があった、はい、まあ、それがきっかけです。
そうなんですね。英語はもともと得意でいらっしゃったんですか。
まあまあ、そうですね。まあ一応大学時代に交換留学生としてアメリカの大学に1年行った経験があったりですとか、あと夫の転勤でシンガポールに3年住んだこともあります。
そうなんですね。ね、今そういった経験も生かしてね、
はい、
コエラボでもいろいろ一緒にお仕事もしていただいてね。
そうなんです。本当にありがたい限りです。
はい。で、インタビューもしていただいてますので、ぜひね、これから4回分お願いしたいと思いますので、
お願いします。はい。お願いいたします。はい、では、今回のテーマは何でしょうか。
はい。今回はですね、ポッドキャスト実態調査2023というのが新しく発表になったので、
は
い、ここの、内容を少し詳しくお話しできたらなと思っています。
はい、いろいろ気になりますよね。利用者の特徴とか ね、どんな感じなのかっていうの
が。そうなんですよね。で、何回かにちょっと分けてご紹介しようと思いますので、
はい、
今回はまず利用者の特徴、どんな特徴があるのかっていうところから、はい、ご紹介しようと思います。まあ、ポッドキャスト、実態調査なんですが、もう4年目かな ?4 回目くらいになっていて、
はい、
結構データも前の年からどういうふうに変わっていってるのかっていうのも比較できるようになってきて、
はい、
でなかなかこれ日本国内で どんな人が聞いてるかっていうのって調査してるデータがこれ以外にあんまりないので、結構これ、ポッドキャスト業界ではすごく重要なというか、すごく
そうですね、
目標になるような指標になってます。
うん、貴重ですよね。
はい、ね、でまずは日本国内でどれぐらいの方がポッドキャストを利用しているのかっていうところですが、はい、今年も発表がありまして、15.7%。 これね、実は前年度と全く同じ割合になっていて、
そうなんですね。
はい、横ばいっていう結果になっているようですね。
あ、本当はちょっと増えてほしい感じはないですか。
その前の年はかなり増えていて、7% にもなったんだっていうふうにお話したんですが、そこからは増加は予想してたんですけど、まあ、利用数が安定しているのかなと思います。じゃあどういった内訳で、なってるのかっていうところも少しデータとして載ってるんですけど、
はい、
まず、年齢層で見るとやっぱり若い方がすごく増えているんですよね。
そうなんですね。
はい、なんですよ。結構15歳から29歳、30未満の方が利用率が 27.4% っていうふうに結構高いんですよ。
多いですね。
うん。で、ポッドキャストの、まあそういった利用数というところでもすごく、割合が増えてきてですね、今、ポッドキャストのこのデータの中では24メディア、はい、いろんなメディアを比較してるんですけど、その中でも、ポッドキャストが全体で、11位、15.7% の利用率っていうのは15位で、前後には、例えば、Facebook が 17% ぐらいの利用者、あとは TikTok が 15.4% とかなので、はい、まあ、その前後ぐらいの、ところで、ポッドキャスト利用率があるので、そういったアプリと同じぐらい 利用しているということなんですよね。
それはすごく検討している感じがしますよね。
そうですね。で、これが、若い人だけで比較すると、27.4% なので、他で、全体の順位で言うと、8位、24メディア中8位にまで上がっていくっていうことで。
これは嬉しいですね。
すごいですよね。若い方は上から順番に言うと、YouTube、LINE、X、Instagram、この辺がもう 60% 超えているので、はい、その次に、テレビとか、TV、そして TikTok の次にもう Podcast が来る。
で、TikTok の次。
そうなんですよね。
すごいことですね。
はい。いろいろ使ってるんだなという。だから若い方は、こうやって音声メディアをもとに、なんかいろいろ情報を得ていらっしゃるんだなって、わかりますね、で、あと、職業別に、どんな人が活用してるのかっていうところもデータで出ています。はい、で、企業の決裁権者、役員とか、経営者、あとは管理職の方、このあたりを決裁権者というふうにこの資料ではお伝えしてるんですが、これがですね、他の、ポッドキャストじゃないユーザーのと比較すると、3.9% 多い 13.1% ということで、比較的こういった決裁権者の人が多い。あと、はい、特徴としては、お医者さんとか弁護士など資格を持っている方。そして学生っていう感じで、この傾向は、前回の調査と同じような傾向で、また引き続き、こういった決裁権者の人とか、そういった方もすごく多いんだなっていうところは分かりました。そして、注目するのは、収入とか、家に使えるお金のところなんですが、これもですね、比較的年収の高い方だったりとか、あとは自由に使えるお金、まあ、毎月のお小遣いの金額も比較的多いという方がいらっしゃるので、はい、まあ、ポッドキャストって結構所得の高い層の方だったりとか、まあ、そういった方が聞いてるんじゃないかなっていうのが、なんか今回のデータからいろいろ分かって、なんか
ね、
そういった方たちになんか情報提供したいとかアプローチしたいという方には、ますますポッドキャストっていいメディアだなというふうなことが感じられましたね。
確かにその通りですよね。こう、私たちこうポッドキャスト出していても、ね、向こうの皆さんのお顔が見えるわけではないんですが、
そうですね、
はい、こういうデータを聞くとなんかこうより想像できそうな気がします ね、
そうですね、はい、私もだから実感としてはインタビューしているといろんな経営者の方がやっぱり聞いてるなっていうような印象があったので、このデータの感想としてはなんか比較的私の感覚とも近いところあったなって言って、なんか納得の数字だなというふうに思ってます。
確かにそうですね、
はい、ぜひね、詳細のデータはウェブサイトにも掲載されているので、ぜひこのポッドキャストの説明欄からチェックいただけたらと思います。
はい、はい、そうですね、はい、今回はポッドキャスト実態調査2023利用者の特徴についてお伝えしました。さて、続きましてはおすすめのポッドキャストのコーナーです。岡田さん、今回紹介する番組は何でしょうか。
はい、今回はマイルで叶えるファーストクラスの人生という番組を紹介したいと思います。あ、
すごく魅力的なタイトルですね。
そうですね、この番組はですね、やっぱり、旅行するとき、やっぱりファーストクラスで行きたいなとか、はい、その行った先でもすごくいいホテルで、泊まりたいなというところがあると思うんですが、これをマイルをうまく貯めることによって実現できるんだよと、お得なマイルの貯め方なんかをすごく分かりやすく説明していただいている番組なんですよね。
気になりますよね。はい、ね、なんかいろんな方法ね、あるみたいですけど ね、 ね、
そうですよね、で具体的にこのカードを契約するとこういう風な感じになるよと、ポイントの還元率こうだよって結構具体的なお話もしていただけるので、はい、ちょっとこのあたりマイル気になるとか貯めてみたいという方がいらっしゃれば、いろんな情報がありますので、ぜひチェックいただけると嬉しいなと思います。
そうですよね、自分一人だとなかなか調べられないものがこうやって網羅されているんですよね、はい、
そうですね、あと情報もどんどんどんどん新しくなりますので、そういったところもね、最近の傾向はこういったところありますよっていうのが、はい、そういったリアルタイムな情報も発信いただけるので、ぜひチェックいただけるといいですね。
そうですね、
はい、
今回はマイルで叶えるファーストクラスの人生をご紹介しました。ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメールマガジンも配信しています。説明文に記載の URL から登録してください。 岡田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、声ラボ。